みゆき？みゆき、大丈夫？
はい。みどり。大丈夫。
あんなことがあったばかりなんだから、無理しないで休めばよかったのに。そうだ、みゆき。今日って女性の職場を守る会の集会がある日じゃない？行って相談してみたら？
うん、そうする。ありがとう。その日の夜の集会は、やはり、不正融資事件の話題で持ちきりだった。その集会の後、私は思い切って永井さんに相談した。
そう、奥田君って君島さんの彼氏だったの。でも大変だったね。で、奥田君は？
デスクの方には一度も。マンションも留守電だし、一度だけ携帯の留守電に和彦らしい無言電話が入ってたけど。
で、あなたは大丈夫なの？
私、どうしたらいいか。わからなく。
永井さんの優しい声を聞いたら、張り詰めた糸が切れたように涙が止まらなかった。
よし、よかったらこれからうちに来ない？ごちそうはできないけど、夕食一緒にしながら相談しよう。私の可愛い天使にも会ってやって。
そう言うと、永井さんはタクシーを捕まえて私を引きずり込むように中に入れた。彼女の家に着くまで私の手を握ったまま、彼女は目をつむり何かをつぶやいているようだった。それが何なのかわからなかったが、しっかりと握ったその手の温かさが不安と恐れに潰されそうな私の心を包んでくれるようだった。
ただいま。お、よしよし、なかなか綺麗である。偉いぞ。
こら、遅いぞ。待ってこー。
ごめんごめん。あ、お客さんよ。会社の人で、君島みゆきさん。これが私の可愛い天使、
永井明徳、小学3年です。
永井さんってお子さんいらっしゃったんですか？っていうことはご結婚？
はい、ストップ。その後は食事が終わってからにしましょう。あっくん、お祈りして。
はい、それではお姉ちゃんも手を組んで。神様、今日一日お母さんと僕を守ってくださってありがとうございます。今日はお母さんの会社の
永井さんも車の中でお祈りをしてたんだ。じゃあ、あれは私や和彦のために祈ってくれたのかな。
なぜかその時、私は祈りを聞いてくれる存在、神がいるような気がした。
いただきます。
決して贅沢なものではなかったけど、ここ数日無理に食べ物を流し込んだだけだった私には最高に美味しい食事だった。昼間サッカーで走り回ったという秋典くんは、早々と隣の部屋で布団に潜った。
お待たせ。死んだように眠ってるわ。驚いたでしょ。そう、実はこう見えても母親なの。そして9年前までは妻でもあったわ。私の主人は今の奥田君ほどではないにしても、やり手の銀行マンだった。結婚してからも共働きだったけど、結婚生活は楽しいものだったし、お互いとても充実していた。そして私はあっくんを身ごもって、二人とも家族が増える日を心待ちにしていた。そんなある日、彼の昇進の話が持ち上がった。当然彼は喜ぶはずなのに、なぜか日に日に仕事に対して無気力になり、大きくなっていく私のお腹を見てはため息をついていた。でも何を聞いても答えてはくれなかった。きっと私に心配をかけまいとしてたのね。そしてある日、会社から電話があった。
もしもし、
主人が会社の屋上から飛び降りた。
主人がって。
私は言葉も出なかった。 永井さんはなおも淡々と話を続けた。
主人は昇進を餌に数十億の融資話をまとめるために贈賄をさせられ、その責任を負わされていたらしいの。でもその時会社は自殺をいいことに全ての責任を彼になすりつけ、しかも原因をノイローゼとして片付けてしまったの。全てが分かったのはバブルが弾けた5年も後だった。私もその時は生まれたばかりのアッくんを抱えてただ死ぬことだけ考えていたような気がする。でもそんな時ポストに入っていた教会案内から山内先生に出会い、そしてイエス・キリストに出会った。山内先生は一部始終を聞いてくれた後で聖書のここを読んでくださったの。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この言葉には本当に勇気づけられた。それから聖書を読んだり教会でいろんな話を聞くうちに少しずつ分かってきた。自分の会社の利益、先日見れば自分の利益や地位や権力のために不正なことをするのは神様から離れた人間の罪なんだって。主人はその罪の誘惑に負け、それを解決する方法も分からず一人悩んで死を選んだ。だけど私も神様の前では同じ自己中心の罪人だし、認められるためにいろんな汚いこともやってきた。でも私は神様を知って、その罪をありのままに神の一人子のイエス・キリストの前に悔い改めて許していただいた。そしてアッくんを神様から残された恵みの贈り物として、女一人で生きていく力も与えられた。
まるでキリスト教音痴の私には恐ろしく難しい話だったが、日頃の彼女をこの運動にかけさせているものは何だろうという私の疑問に、あ、これだったのかと納得させる不思議な説得力を持っていた。
私ね、ある意味で主人の死を背負って生きてきたような気がするの。それは重荷というよりクリスチャンとして罪許されたものとして主人の死を無駄にしたくない、一緒に追ってあげられなかった死ぬほどの苦しみを今味わっている人の手助けがしたいっていう気持ちかな。それがたまたま女性の私から見ると、組織のエゴや性差別の中でまだまだ弱い立場にあって人知れず悩み苦しんでいるのは女性だから、まずそこからっていうことなのね。だから目標は女性だけではなくて男性も含めて全ての人ってことかな。君島さん、奥田君は今まさにその人なのよね。大丈夫、神様は信じる者に脱出の道を備えてくださる。祈りましょう。
あれから半年経った。永井さんの言った通り、神様は本当に脱出の道を備えてくれた。それはほとんど奇跡だった。私はためらわずにこの生きている神様を信じた。でもよかった、あの時は和彦が自殺しちゃうんじゃないかって本気で心配したんだから
オーバーだな、みゆきは。でもみゆきが支店長印のついた稟議書のコピーを持っていてくれたおかげで本当助かったよ。当分、いや一生頭が上がらないかな。それに女性の職場を守る会の永井さんや山内先生も親身になって俺を援護してくださったし、おかげで始末書と3ヶ月間の減俸で済んだ。
そして山内先生の詩式で今日は晴れの結婚ゴールインだもんね。でも本当はもっともっと和彦が思いもつかないほどの大人物が動いてるんだよ。
バカったよ。神様だろ。
私は永井さんが家庭でできなかった神様の前での男女平等を今日からあの二人の生活で実現していくんだから。
勘弁しろよ。
その鍵は分かってるよね、和彦。
はいはい。日曜日は教会へ。だろう。でもこの際だから一つマジで言っとくけど、俺半年前までみゆきに言ってきたことだけど撤回する。これからもずーっと仕事続けていいからさ。もちろん女性の職場を守る会の活動も。
当たり前でしょ。何を今さらもっともらしく言ってるのよ。これからもビシビシ職場を改善していくわよ。
ほう、大声。今度は男性の職場を守る会っていうのも作らなきゃな。
はいはい、お二人さん、そんなところで漫才やってないで、そろそろ出番よ。
お姉ちゃんはこっち、僕の後ろを歩くんだからね。
はいはい、分かってます。バージンロードを歩きながら私は言う。神様、本当の男女平等をまずこの家庭から始めます。そのために愛をください。